ここで令和7年6月30日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党杉並区議団は立憲、杉並区議会公明党は公明、シスターフッド杉並はしすぎ、維新無所属議員団はイム、無所属都民ファーストの会は無と、安心安全杉並の会は安心、参政党杉並は参政、都政を革新する会は革新、杉並を選択いたし候補は選、杉並ワクワク会議は杉は、無所属堀部は無、区政杉並クラブは杉区、ファーライトは FR。 この後会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。6月2日から6月5日に25名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、ここでお伝えする一般質問の内容は、当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。質問を女性が、答弁を男性が担当します。学校の安全管理と学童クラブの待機児童対策。質問者は前山直子、立憲。立川市の小学校内で男二人が暴れた事件を受け、学校の安全管理の見直しと必要な措置を講じる必要があります。各学校と相談しながら、子どもたちが安全に安心して学べる環境整備に努めていただきたいと思います。対物管理としてどのような安全管理を行っていますか？
小中学校全校で防犯カメラや警察署と直接通話できる学校110番等を設置しています。
中学校にも自動ロック式の通用門を設置してほしいのですが、できない理由は何ですか？
技術的な理由はありません。学校とも意見交換を行いながら、設置にかかる課題を整理し、設置を視野に検討を進めていきます。
令和7年5月1日時点の学童の待機児童数は481人。保育園利用中は学童しか選択肢がないと思う方もいます。旧年度に放課後等居場所事業が全校実施されるため、入学前家庭への説明会など周知を強化することで待機児童解消につながるのではありませんか？
全校実施についてしっかりと周知をするとともに、受け入れ枠の拡大に向けてあらゆる視点での検討を進め、必要な対策を講じていきます。
体験格差、災害対策、区政経営改革、児童相談所について。質問者は岩田育間、杉区。教育委員会として子どもたちにとっての体験の価値、体験格差をどう捉えていますか？
体験活動は自ら挑戦すること、他者との共同の重要性などを実感できる成長にとって大変重要なものです。体験格差は解消すべき課題であると認識しています。
教育庁は中学校長時代に小中合同宿泊震災訓練に取り組まれました。当時の思いは？
体験活動は人づくりの原点です。防災意識を高めるだけではなく、子どもたちの自我形成や社会性を育む大変貴重な機会となりました。
防災・危機管理における
首長の役割は
特別です。今後の課題は？
区長は水防訓練や総合震災訓練には参加していますが、より実践的な訓練への参加も必要と考えており、今後は区長も交えた図上訓練などを実施していきます。
委託導入の指針は令和6年度に策定のはずですが、
令和7年度の早期策定に向けて検討を進めています。
区立児童相談所の令和8年11月開設に向け、都立杉並児童相談所からの引き継ぎは順調ですか？
本年4月から11名の職員を派遣し、予定通り開始しました。
デジタル弱者への支援、熱中症対策、子どもの多様な居場所。質問者は山本博子、公明。スマホを持たない高齢者が取り残されないよう、スマホ購入費助成の検討を求めます。
スマートフォンを初めて購入する高齢者を対象に、購入費助成を行う区市町村を支援する東京都の新規事業は、現時点で不明点もあるため、情報収集の上、具体的に検討していきます。
すべての涼みどころに、給水スポットが配置されるよう、ウォーターサーバーの設置などを検討してはいかがですか？
暑さ対策は喫緊の課題であり、施設の状況に合わせた給水スポットの配置を環境部門と調整し検討します。
熱中症対策が義務化された職場に対し、熱中症対策グッズの購入費助成の検討を求めます。
産業団体等の意見も踏まえ、支援等を検討していきます。
移動支援事業充実に向けての課題と検討していることは？
ガイドヘルパーの職の継続と新たなヘルパーの確保が課題です。報酬額については、物価上昇を反映するなどの見直しを。人材確保については、講座受講後に就労した方を対象に、費用負担の軽減を図るなどを検討していきます。
物価高騰対策と杉並区の平和施策について、質問者は小池めぐみ、共産。今年に入り、物価高騰がますます深刻になっています。中小事業者への有効な物価高騰対策として、電気・ガス代の光熱費高騰分への補助を検討すべきではありませんか？
国において光熱費の負担軽減策を実施しています。さらなる対策が必要と判断した際には、光熱費助成等の必要な支援について検討していきます。
今年は戦後被爆80年の年、原水爆禁止署名運動発祥の地として杉並区が果たす役割とは？
杉並から始まった署名運動は、当時の区民のおよそ7割が署名し、全国へ広がりました。その運動は、昨年の日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞にもつながっています。区としては、平和運動の記憶と平和を希求する区民の思いを次世代に継承し、途絶えさせないことが大切な役割だと考えています。
平和首長会議が取り組む核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動を、区立施設等で行うことを求めます。
8月と3月の平和の集いなどの開催の際には、平和首長会議の取り組みや署名活動の紹介も考えていきます。
道路計画は人口減少を踏まえ、住民参加の下で見直しを。質問者は山田光平、共産。全国で都市計画道路の見直しが進んでいます。新たな道路整備方針は、交通量や人口減少も踏まえ、 住民参加での検証と見直しが必要です。
検討は住民に情報を開示して進めるべきです。都に情報提供を求めます。住民の声を丁寧に聞いて検討を進めることが重要です。
区独自指標に基づく都市計画道路の効果検証を実施、道路の必要性を示す結果ですが、地域の文化や歴史、商店街や閑静な住宅街等の街並み、地域コミュニティ等が創出するリスク等を評価できていません。今後の都市計画道路の検討の進め方をお聞きします。
区内を南北縦断する道路の整備効果は高いですが、道路整備の順位付けではありません。街づくりは景観や歴史等、定量化困難でも区民生活に大切なテーマが多いです。沿道地域に仮称デザイン会議を立ち上げ議論しています。行政が持つ情報を区民と共有し、対話を通して解決を模索します。
外環道工事による調布市の陥没事故を受け、地上に影響を与えないとした大震度法の前提が崩れました。大震度法への見解は？
解釈について疑義を感じざるを得ません。
育休取得と保育園在園規則、高円寺阿波踊りでの不法投棄。質問者は、倉本美香、安心。一部の企業や公務員は、子が3歳に達する日まで育休を取得可能です。しかし、区では、上のお子さんが継続して保育園に在園することができるのは、育休にかかる下のお子さんが、2歳に達する年度の末日まで、とされています。したがって、下のお子さんが3歳になるまで、育休を取得しようとすると、上のお子さんは保育園を退園しなければならず、子育て中の区民の方からの不安の声と改善の要望が寄せられました。育休を取得した際に、上のお子さんが在園できる期間を延長するか、無条件とするべきです。
慎重に判断する必要があります。
高円寺阿波踊りでは、住宅前にゴミが放置されたり、期間中のゴミ集積所に、深夜から翌朝にかけて、冷蔵庫や電子レンジ、椅子、机などの粗大ゴミが不法投棄されたりしています。ゴミ収集のパトロール範囲の拡大や、不法投棄に対しては、集積所前で警告文を掲示するなどの対策を求めます。
ゴミの収集対象範囲の拡大、不法投棄対策についても、警告文の掲示などを検討します。